第2部、最大限にしたものをさらに増やす方法。第10章、ジョイントベンチャーを仕掛けていく。サメは獰猛で、海に住む生き物ならほとんど何にでもむさぼりつく。ただしブリモドキは例外だ。サメが獲物を殺して食べた直後、小さなブリモドキは歯ブラシのような働きをし、サメの歯の間に詰まった食べかすを食べてくれるのだ。お互いにとって有益な関係なのである。サメは歯をきれいにでき、ブリモドキは自分で餌を探さなくても食事にありつけるのだから。この協力関係こそジョイントベンチャーと呼ばれるものの基礎となる恒例なのである。大抵のビジネスは何年もかけて信用や発展を築き、クライアントや見込み客との忠実な関係を保つために、マーケティングやセールス、宣伝に数十万ドルを費やしている。クライアントや見込み客を得るためのコストは莫大である。ビジネスにおいては、ほとんどの場合が 100% の相手に届くようにと、マーケティングに経費を注ぎ込んでいる。だが、この中のわずかな相手しかビジネスに結びついていないのである。通常のマーケティングではそれが当たり前だ。他の市場から新規のクライアントを引きつけるため、もっと簡単でお金のかからない方法があるのに、それでもあなたは時間と労力と費用をかけ信頼を築く活動を続けるだろうか。あなたに新規のクライアントをもたらしてくれる人、企業や媒体、組織を得るのは可能である。その上、早く効率よく、しかもあなたが負担するコストは少なくて済むのだ。この章では、他の企業がすでにクライアントに行ってきた数百万ドルの投資や築いた信用、強いつながりを活用できるジョイントベンチャーの使い方を知っていただこう。その企業に、あなたがクライアントとの間にビジネスを始める橋渡しをしてもらう方法についても考えていこう。無駄な出費や時間、ただ見込みをかけるだけの効率の悪さを省いて、買おうとしている人のみに時間とお金を使えたらどうだろうか。逆にクライアントにすることができなかった過去の見込み客に投資した分を取り戻せたらどうだろうか。そのお金とは広告費として消えていったお金だ。さらにそれが最小限の努力でできたらどうだろうか。これらのすべてを実現できる方策がある。獲得したクライアント、買ってくれなかった見込み客、以前に買ってくれたクライアントなどからさらなる利益を得ることが可能になるのだ。あなたのためにすでに一役買ってくれた相手を探すのもいい方法だ。一押しすればあなたのクライアントにもなってくれそうな人を引きつけるために、すでに時間や労力、広告費を使ってきた他のビジネスや専門的に実践を行ってきた人、企業があるのだから。誰かのクライアントを奪い取ると言っているのではない。まずそのような相手を得たら協力を依頼し、確かに許可をもらえたら、あなたの製品やサービスをそのクライアントに紹介するということなのである。この過程はジョイントベンチャーを始める段階として知られている。 A 社、ホストが自分のクライアントである人々に対し、 B 社、受益者がセールスをかけるのを認める。 A 社は自分のクライアントが B 社の製品やサービスを購入するよう促してもいいし、褒めてもいい。あなたはビザやマスターカード、アメリカンエキスプレスのカードをお持ちだろうか。毎月請求書が届く際、何を目にするだろう。他社の製品やサービスの案内が中に入っているはずだ。これがジョイントベンチャーの実例である。もしあなたがこの方法で受益者の立場なら、たくさんのクライアントと収入がもたらされるはずだ。あなたがホストの立場だとしても、それもビジネスの役に立つ。クライアントは市場の新しい価値を学べてあなたを尊敬するからだ。強力な利益となるジョイントベンチャーを築くのにさほど努力はいらない。あなたは次のようにするだけでいいのだ。 ステップ1、関連のある製品やサービスを販売できるクライアントと強いつながりをすでに持っていて、しかも自分と競合していないのは誰かを考える。ステップ2、該当企業に目星をつけたら競合していないことを確認し、先方に連絡を取り、あなたの製品やサービスをクライアントに紹介してもらうようにお願いする。十分な商品情報と品質の良さを証明する書類などを提出する。相手企業はあなたの製品やサービスを推奨し、その代わりに売上の数パーセントを受け取るようにする。ホスト企業へのアプローチ法1。相手企業に売り込みをかける際には、シンプルで分かりやすくインパクトのあるアピール方法が良い。ホストになってくれそうな会社の社長に、即座に数万ドルを手にしたいかを尋ねる。あるいはこう切り出す。努力もリスクも投資も全然いらないと。利益追求型のビジネスマンなら断らないだろう。少なくとももっと詳しく話を聞きたいと思うはずだ。一旦相手企業の関心を引いたら、以下のことを押さえておこう。1、あなたの製品やサービスはホスト側の製品やサービスとは決して競合しない。万が一競合企業にアプローチをかけた場合、名簿を活用することによって相手が自社の製品で利益を上げた後の名簿から付随的に利益が取れることを指摘する。その企業が膨大な1回限りの購入者リストを所有している会社なら、特に魅力的かもしれない。2、ホスト企業が通常得ている収入や利益を奪ったり、押しのけて取って代わろうというものではないこと。3、ホスト企業の利益の増加をさせるものであるということ。4、ホスト側は努力や投資を必要としない。ただし、進んで申し出るならそれに越したことはないこと。5、マーケティングに必要なものすべてはあなたが用意する。もちろん、相手の承諾を得て、印刷代、送料、その他コストの一切を支払うと提案する。あるいは、ジョイントベンチャーの機会を与える。その際、利益の取り分は、相手の資本や費やした時間に見合うものでなくてはならない、と提案する。6、相手に害がないよう保護する。さらに、売った製品やサービスすべてについて無条件で保証すること。7、ホスト企業は自社を通して行われている注文、サービスすべてについて確認できるということ。8、ホスト側があなたのビジネスとはかけ離れていたり、または完全に無関係な立場にあるなら、発生した利益は全くのボーナス収入であると指摘すること。直接的にはっきりと口にすることで、ホスト候補が抱くであろう不安を和らげるのだ。ホスト候補はコンセプトや自分にとっての利点を理解できない場合がよくある。それにはあなた側の情報や協力関係を結んだ後で予測できる利益を示し、よく知ってもらうことが肝心だ。そんなにシンプルでいいのかと思うだろうが、実際そうなのである。しかし、少し検討が必要な点もあるので説明しよう。最初に、あなたが受益者の場合、その企業のクライアントに特別な魅力となるものを提案する必要がある。例えば、クライアントの信頼を得るためには、長期間の保証やさらなるオプション、初期の費用負担を軽くするなどである。それにより、販売抵抗を克服し、彼らに特典を提供することで、ホストのクライアントにとってホスト企業が好ましいものに移るのに役立つ。このような取引で両者間で支払いについて交渉する。どちらが何を取るかという決まりなどは存在しない。通常、受益者側の企業はマーケティングにかかる費用を全額負担し、最初に得た収入をそこに充てる。普通ならマーケティング費用はそれほどかからない。両者は残りの収入を分ける。あるいは、両者でマーケティング費用も収入も平等に分けるという場合もある。必ず半々で分けるわけではなく、それぞれの役割によって分け前は異なってくる。 クライアントから何度もビジネスチャンスを得るために、初期段階ではホスト企業に利益すべてを与え、その後は全く与えないか、わずかにする場合もある。受益者側は、そこで得たクライアントに対し、セールスを続けて儲けることを前提にしているからだ。ホスト側になりたいなら、逆の立場に立てばいいだけである。自社のクライアントが買いたい製品やサービスを販売している企業を探し、利益の数パーセントの代わりに、その製品やサービスの自社のクライアントへの販売を認めるという、ジョイントベンチャーの契約を結ぶ。そして、2社間で収入や費用の配分を交渉すればよいのだ。ホスト企業へのアプローチ法2。あなたが接触を図っている企業や専門家が、クライアントへすでに何かの販売を進めている場合、ジョイントベンチャーへのアプローチが少々違ったものになってくる。まず、ホストから利益を奪わないという事実に焦点を絞って進めなくてはならない。何があっても争いにはならないことを証明し、ホスト側が行う業務と、あなた側が行おうとしている業務が、お互いに補い合う関係であると強調するのだ。また、あなたの提案が財政的にホストを喜ばせるだけの魅力がなくてはならない。あなた側は広告やマーケティング費用が少なく、反響を受ける割合や売上の水準が上がると見込んでいるので、気前よく分け前を提供できると相手にアピールするのだ。そしてあなた側はホストから認められた結果、多くの新規クライアントを得られる。ホストとはどんな取り決めができるか、オプションなどについても話し合う。利益の分け方についてもである。クライアント一人当たりについて話し合ってもいいし、見込み客、問い合わせごとでも構わない。それぞれに決まった手数料を設けると良いだろう。または、いろいろな方法を組み合わせても良い。ホストに対して、どのように財政的な考慮をするか伝えると、相手は熱心にその提案に耳を傾けるものである。それは何を意味するのだろうか。それはフューチャーペーシングと呼ばれるものを利用しているのである。まず予想を立て、ホストになってくれそうな相手に、あなたが支払うお金やこれから生じる収入の流れがいかに価値あるものかを伝えるのだ。例えばあなたが引っ越し業者だとする。造園業者である私は造園報酬の 12% をあなたに分けたいという話をする。そしてこういうのだ。私の考えを聞いてください、引っ越し屋さん。私の予想が正しければ最低でも…この私の予想が正しければという部分がキーポイントだ。これから6ヶ月間で4万7千ドルがあなたのところに転がり込むんですよ。その金額を聞いただけでみんな大喜びである。しかし私はさらに効力を高めるよう相手に勧める。そのお金で、またその後から入ってくるであろうお金で買えるものをあげていくのだ。例えば、軌道に乗ればこれからずっと半年ごとに同じだけのお金が期待できます。そして、これからずっと1年に2回4万7千ドルが入ってくるんですよ、と。そこですかさず畳みかける。あなたの会社が負債を抱えているなら、その返済の一部に充てられます。あるいはこの町の新聞全部に毎月広告を出せます。新しく社員を2人雇ったり、設備を良くしてもいい。あるいは、あなたの提案から最大限の利益を得られるという期待をホスト候補者に植え付けるのが重要である。これはあなたの会社がクライアントにどれほどの影響力があるか市場調査するいいチャンスだと伝えるのだ。あなたの見込みが正しければ、ホスト側は他の企業とも同じような関係を結べる。その時はあなたはうまくいくようにサポートすればいい。ホスト側が他の企業とうまくいかなくても、損失はあなたが被る。なぜなら、その方法を努力して教えたのはあなたなのだから。いずれにしてもホスト側には損のない話だ。そしてあなたは相手側に貢献できる仕事をし、何か問題が起きたら直ちに解決すると書面で保証をするのである。 見込み客獲得にかけるバカにならないコストをカットし、購入確実な対象だけにお金と時間をかけるために、このコンセプトを使うのだと覚えておいてほしい。例えば、100人のクライアントを集めるのに1万2000ドルかかったとする。そのクライアントから合計2万ドルの売り上げがあったら、あなたの利益は8000ドルである。一方、誰かが新規のクライアントを100人集めてくれて、2万ドルの売り上げがあったらどうだろうか。そのクライアントには一切コストがかかっていない。クライアントを集めてくれた相手に喜んで1万ドル払いたくなるのではないだろうか。100人のクライアントを自分で見つけるよりも2000ドルも多く儲けられたのであるから。マーケティング費用を少なくしようと私は声を大にして言いたい。ただし、ただでクライアントが得られるとは思わないように。前日のような交渉次第でマーケティング費用をかなり少なくできる。さらに、このような関係は一時的なものではない。ホストはあなたに新規のクライアントを継続的にもたらしてくれる。あなたは永続的な収入の流れをつかんでいられるのである。互いに相手に与える影響は大きく価値もある。受益者企業はホスト企業が築いてきたものを利用できる。長年の実績、数十万、数百万ドルの宣伝効果、販売員や社員の数、数十万、数百万ドルの設備投資など、すべてホスト企業が長年かけて作り上げてきたものだ。利益をシェアするだけで、このような利点を活用できるのである。私が受益者になろうとしている人たちに、最大限の初期収入と付随的な利益をホスト側に提供するよう常に進めている理由はそこにあるのだ。受益者は最初に投資する金額に負けないほどの儲けが期待できるのだから当然である。もちろんあなたがホストなら、付随的なセールスがあれば、利益の取り分をできるだけ多くしたいものである。例えば、相手会社に赴き、その製品やサービスをあなたのクライアント向けに市場に出すのを許可したとしよう。承認書を渡し、事前のマーケティング費用の全額か半額を払う。しかし、最初のセールスでは一切利益を受け取らない。あなたは、その会社があなたのクライアントに行ったすべての付随的なセールスからの利益の 25% から 50% を要求するだけである。これは、受益者企業にとっても魅力的な提案である。というのも、おかげで最初のマーケティング費用を少し払っただけで、あるいは払わずに新規のクライアントグループを獲得できるからである。今まで得られなかったクライアントを獲得でき、かかるコストは将来のセールスから出る利益のうちわずか数パーセントで済むのだ。ホスト企業にはこんな利点がある。あなたがホスト企業だとしてどんな利点があるだろう。特に労力を要することなくお金が儲けられるのである。セールスにかかるコストやその他の経費をかけずに、本業とは別の収入を手にできるのだ。そして長年築いてきた今までのクライアントや見込み客、あらゆる資産に対する投資を取り戻せる。これら新しい利益を得て改めて実感できるのは、クライアントや見込み客のありがたみである。それゆえ、広告やマーケティングにもっと費用を割り当てられるようになる。異業種同士が手を組めば相互作用が期待できる。お互い未知の利益が眠る巨大なエリアへと踏み出せるかもしれない。例えばあなたが受益者側なら、ホスト企業があなたの会社を推奨するだけでいかに簡単に儲かるかを示してあげればいいのだ。ホスト企業は長年の投資すべてに匹敵するものを手にできる。そしてそれに対してほとんど何もしなくていいのである。あなたがホスト側なら逆の立場である。他の企業を推奨するだけで簡単に儲けられる。これまで投資した分を取り戻せる。それに受益者企業があなたのクライアントに今後行うセールスの何パーセントから永続的な収入を手にできる。どちらの側についたとしても素晴らしい関係なのである。特別待遇こそ、ジョイントベンチャーでは非常に重要である。なぜか。それは、クライアントが ホストに抱く感情が極めて重要だからだ。ホスト、製品やサービスの推薦者、保証者はクライアントのために全力を挙げて戦い、価格は通常より安く、利点は通常より多く、特典や保証は付加価値を与えるよう交渉したと思われるのが大事だ。そして紹介してもらったクライアントは特別に、重要に、他と違う扱いを保証されるべきなのだ。あなたと手を組めば、クライアントにとって思いもよらない大きな利益や特典、いい結果が生まれるという点を相手にしっかり伝える。誠意を持って取り組んでほしい。ジョイントベンチャーを広める意味は、型にはまったマーケティング方法を打ち破り、クライアントが求める製品やサービスを展開していくことにある。あなたの製品やサービスを関連性のある他企業のクライアントに提供していこうというものなのだ。一つの例を挙げよう。あなたは良い製品、良いサービスを抱えた企業であるが、広告に多くのお金と時間を割いてしまい、利益を上げられずにいる。こんな時こそ、利益の上がるビジネスの流れを作るには、ジョイントベンチャーは最適な素晴らしい方法だ。向こうからやってくるお金は、利益を保証されているも同然。なぜなら、マーケティング費用にお金をかけなくていいからだ。あなたは今すぐこんなことを考えるべきである。どうやって誰かの商品、それが競合の商品でも、を自分のビジネスに加えたらいいのか。自分だけでやるより儲けるにはどうすればいいのか。私のビジネスに加えるなんてできない。でも他のビジネスに私の製品を提供して利益を得るのはできそうだ。大体この2つに分かれるのではないか。あなたは自分のビジネスにあらゆるものを投入できるし、逆にあらゆる人々に自分のビジネスを提供できるのである。私はこれを二方向のバルブ効果、2way バルブエフェクトと呼んでいる。さらにあなたがこれから資金のかからないビジネスを始めたいなら、もってこいの方法がある。ホストと受益者の間に立つブローカーとなって両者を提携させればいいのだ。できる限りを尽くし、こういう、あなたの製品を他の関連性のある分野の企業が売ることで世に出したい。私がいただくのは利益の 25% で結構です。それからもう一方の企業、この場合ホスト側へ赴き提案する。御社が売ることのできる商品をお持ちしたいのですが、私は手数料としてその利益の 25% だけいただければ結構です。こうして同時に取引を進められ、両方から利益をもらえるのである。これで今すぐにでもビジネスを始められるのだ。私があなたに教えようとしているのは、新しいものの考え方であり、新しい見通しである。残念ながら我々のほとんどは惰性的だったり、リスクを恐れすぎる傾向がある。みんな失敗を恐れているし、聞き慣れないものにはリスクがあると思っている。そしてそれでは私のビジネスがダメになるというのだ。ところがそういう人たちは気づいていないが、競合相手を進めることのできる企業をクライアントは尊敬するものなのだ。映画34丁目の奇跡のワンシーンで、メイシーズはお客様が欲しいものを置いていない場合はギンベルズへ行ってくださいと言っていた。クライアントはメイシーズのそこが気に入ったのだ。またユナイテッドエアラインズのホームページでは、自社も競合他社も関係なくチケットを販売しており、実際儲かっている。このジョイントベンチャーのコンセプトは3つある。1、あなたがホストなら他のビジネスを自分のところに取り入れる。2、あなたが受益者なら自分の製品を他のビジネスへ提供する。3、資金のかからないビジネスを始めるためにホストと受益者の橋渡し役となる。3番目のように、自分は一切の投資をしなくても成功できるのだ。信じられないかもしれないが、本当の話なのである。推奨をもらえれば収益は何倍にもなる。ホスト企業から推奨してもらうことで、信用を築き上げるあらゆる手間を省くことができる。推奨は 直接的な効果を持ち、一般の場合に比べてクライアントに近づくコストもわずかで済む。しかも収益は何倍にもなるのだ。金融業者J・グールドはウォール街の有名人である。地元の教会のミサに参列した時、牧師から3万ドルをどう投資すればいいかと聞かれた。グールドは内緒でという約束でミズーリパシフィックの株を買うようにアドバイスした。その株はしばらく値を上げたが、しばらくすると暴落した。牧師はその株を長く保有しすぎたため好機を逸し、すっからかになってしまった。牧師はグールドに泣きついた。するとグールドは牧師の損失を全額補うだけの小切手を切った。牧師は小切手を受け取り、こう告白したのだった。グールドさんと約束したにもかかわらず、ミズーリパシフィックの株を買うようミサに集まった人々にも勧めてしまったんです。グールドはこう答えた。そうじゃないかと思っていましたよ。小切手はその報酬なんですから。クライアントはあなたが持つ最大の財産。以前私は自動車ディーラーに次のようなアドバイスをした。あなた方はクライアントを集めるのに1ヶ月に1万ドルを費やしていますね。そのうち販売が成立するのは 5%、 販売できなかった 95% のうち 20% から 50% の人は真剣に車の購入を考えていたはずです。となるとその人たちは競合他社から購入するというわけですよね。私は続けて述べた。あなたの車が売れないのならこう言えばいいんです。わかりました。トヨタの車をご希望なんですね。私が扱っているのはマツダの車ですが、どうしてもトヨタの車をお買いになりたいなら、よく知っているトヨタのディーラーがいるので特別にお取り計らいしましょう。この場ですぐにでも取引できますので、他へ行く必要はありません。ご希望の車種をおっしゃっていただければ特別価格で提供いたします。私を通して購入していただければ1000ドルは安くなりますよと。私はディーラーたちに尋ねた。この方法を実践したらどのくらい販売を増やせるかと思いますか。かなり増やせるはずですよね。ではなぜ実践しないんでしょうか。逆に他のディーラーのところへ行き、あなたの車を売ってもらうのも可能になります。そう、こう言えばいいのだから。買おうとしないお客でも確実に500ドル儲けられるのに、そのお客をみすみす逃すんですか。今までかかったマーケティング費用を取り戻せるんですよ。あなたの車が売れなかった時に私の車を勧めてくれるだけで OK です。私はそうしてかなりの成果を上げていますよ。私のクライアントに貴金属資産の会社がある。金や銀を投資家に売るのだ。私はダイヤモンドを扱う会社へ出向いた。というのもその会社のクライアントも貴金属資産の投資家だからだ。そのダイヤモンド会社に私のクライアントである会社を推薦した。そしてダイヤモンド会社が抱えるクライアントに特別なプロモーションを仕掛けてもらったのだ。クライアントはすでに貴金属資産への投資に関心を持っているし、ダイヤモンド会社の推薦もあるため私のクライアントである会社を信頼している。この作戦は非常にうまくいったので、貴金属資産の会社は受益者の立場からホストの立場になった。今度はクライアントに売れそうなもの、貴金属に関するニュースレターや書籍などを販売している他の会社を探し出した。そして会社は特別なメールでプロモーションを行い、クライアントに商品を推薦したのだ。よく見かける面白い例がある。今では多くのスーパーマーケットで行われているものだ。スーパーマーケットではジョイントベンチャーでいろいろなビジネスが運営されている。デリカテッセン、ベーカリー、フラワーショップ、シーフードの店など、また銀行までが小さな支店をドッグフードコーナーの隣に出したりしているのだ。それらは個々に独立したビジネスであり、スーパーマーケットのたくさんの利点を実にうまく利用しているのだ。ロケーション、交通の便、宣伝など 完璧なまでにまとまっていて、見事に機能している高齢だ。あなたが将来成功を望んでいるのであれば、あなたの会社のどんな資産も最大限活用しなければならない。あなたの会社が持っている最大の財産は、貸借対照表には現れないが、クライアントである。個人事業主への相続問題を専門とするあるファイナンシャルプランナーが、ニューヨークの有名な銀行へ赴き、個人事業主のクライアントに向けてセミナーを開きたいと提案した。そして、そのセミナーの開催により、銀行は素晴らしいメリットを3つ獲得したのである。1、有料クライアントが一堂に会し、彼らと親密に個人的に話ができた。2、亡くなった時に家族が払わなくてはならない相続税を減税する方法をアドバイスし、そのアドバイスを受けたクライアントが銀行の他のサービスを受け始めた。つまり、誰もがいい目を見た。3、銀行はさらなる利点やサービスを供給してくれるところだとクライアントの目に映るようになった。銀行はそのファイナンシャルプランナーをクライアントに紹介したとき、銀行はクライアントに非常に大きな価値とノウハウを無料で提供していた。また銀行はランチセミナーも開いた。その間、ファイナンシャルプランナーが出席しているクライアントに何千ドルもの価値があるどんな専門知識も無料で提供するのである。こんなに儲かるジョイントベンチャーの使い方がどのくらいあるのかと考え始めたら、ただ傍観しているだけではいられなくなるはずだ。さあ、行動プランを立ててみよう。可能性のある候補とコンタクトを取ってゲームに参加させてしまおう。あなたの築く関係がいかに巨大なネットワークに変化を遂げられるか驚くに違いない。